ネヘミヤ記の福音第7回、我が喜び、我が力という主題で、ネヘミヤ記の第7章と8章、2つの章、今日はご一緒に見たいと思います。いよいよ師走ですね。師走になるといろいろ気ぜわしいこともありますけれども、やはりこの1年を振り返る思いになる月ではないでしょうか。私の恒例はパソコンにつけた恵みの備忘録を読み返してまとめる月なんです。私は非常に忘れっぽいのでですね、短期メモリーなんですよ。だから徹夜して試験のための勉強のための短期メモリーが効くんですが、あと全部忘れてしまうんですね。非常に忘れっぽいので、パソコンに日々の出来事をできるだけ書くようにしているんですね。そして記録したら安心して忘れます。でもパソコンは必要な時にですね、瞬時にその記録を出してくれるんですよ。そうすると再び主への感謝の思いを新たにするんですけども、ですから私のモットーは記憶よりも記録ということにしているわけなんですね。ちょっと見てみたらですね、大体30年ぐらいやってるんですよ。ですから何月何日に何が起きたとかいうふうなことがですね、パソコンは覚えててくれるんですね。私の強力な助け手になっています。さて、そういう意味ではですね、今日のネヘミヤ記の7章というのは、いわば恵みの備忘録だということができると思うんです。なぜか前の章、6章のところでですね、エルサレム城壁の再建工事が完成したということをご一緒に言いましたね。それに続く7章なんですけれども、こんなふうに一節始まっています。城壁が築かれて扉を設け、さらに歌う者及びレビ人を任命したので、私は私の兄弟ハナニと城の司ハナニアに命じてエルサレムを治めさせたとあります。ハナニという人はですね、ネヘミヤ記の1章2節によりますと、ネヘミヤのところに行って、ペルシャ王宮に行って、エルサレムの城壁が荒れ廃れているということを告げた兄弟だったわけなんですね。その人をエルサレムを治める者にしたというふうに言うんですね。それから城壁の管理者はハナニアという人物に頼んだわけなんですけども、なぜハナニアなのかというと、そこにありますね、彼は多くの者に勝って忠心な神を恐れる者であったからであると。そしてネヘミヤが彼らに指示したこと、それが3節に書かれていますね。私は彼らに言った、日の暑くなるまではエルサレムの諸々の門を開いてはならない。人々が立って守っている間に門を閉じさせ、閂の木を刺せ、またエルサレムの住民の中から番兵を立てて、おのおのにそのところを守らせ、またおのおのの家と向かい合うところを守らせよ、というふうに言っています。このように城壁の開門時間を短くして、敵の攻撃とか内部をかく乱しに来るスパイをですね、その侵入を防ごうということをしたわけなんです。そうしたところですね、5節にあるものを発見したというんですよ。時に神は私の心に尊い人々、司および民を集めて、家計によってその名簿を調べようとの思いを起こされた。私は最初に登ってきた人々の系図を発見し、その中にこのように記してあるのを見出したとあります。皆さんはですね、この7章の6節からのところを見ていてください。で、私は他のところを読みます。いいでしょうか。それでは読みます。バビロンの王ネブカデネザルに捕らえられて、バビロンに移された者のうち捕囚を許されて、エルサレムおよびユダに登って、おのおの自分の町に帰ったこの州の人々は次の通りである。彼らはゼルバベル、エシュア、ネヘミヤ、セライア、レーラヤ、モルデカイ、ビルシャン、ミスパル、ビグワイ、 レホム、バーナと共に帰ってきた。そのイスラエルの民の人数は次の通りである。私は実はエズラ記の2章を冒頭から読んだんです。同じでしょう。まあ多少 の名前の違いとかねありますけども、その後に書かれている人数なんかも大体同じなんです。エズラ記の2章に何が書かれていたかというと、バビロン捕囚の第一次帰国者名簿なんです。これを発見したというわけなんですね。この第一次帰国者というのは、ゼルバベルを団長とする帰国した第一次帰国者なんですけれども、この人たちがエルサレム神殿を再建したんです。第一次帰国は紀元前516年に行われたわけなんですけれども、それに続いて城壁を再建しようと思ったんです。そしたらさまざまな妨害が起きてですね、結局頓挫してしまったんです。このことの経緯については、今年の6月20日にエズラ記の福音第2回ということですでに語っておりますので、ここでは繰り返しません。ただこのようにですね、第一次帰国者の名前とか人数が一桁に至るまでおろそかにされていないんです。そして綿密に記録されているわけなんですね。このことから何がわかるでしょう。それはこの名簿というのが神様からの大いなる恵みの備忘録だと、一人もおろそかにしない、そういう思いで記された記録だということがわかるわけなんですね。それがエズラ記の2章にも書かれているということなんですが、実はエズラ記の8章にも名簿があるんです。この8章で書かれているのは第2次帰国者名簿なんです。これは紀元前458年に起きていますから、第1次帰国団からすると60年後に2回目の帰国団が帰ってきたということがわかるわけなんですね。そしてこの第二次帰国団というのはですね、学者であり、また祭司であるエズラを団長として帰国して城壁再建に着手したんです。今度の目的は城壁再建です。ところがもっと熾烈な妨害にあってですね、結局できなかったんです。それが紀元前458年。そのことが第7章に記されている名簿が意味していることなんです。じゃあそれに続くネヘミヤ記の8章は何が書かれているのかというと、これは先ほども言いましたように、6章の15節に城壁は52日を経てエルルの25日に完成したということがありました。これは紀元前445年の太陽暦で言いますと9月の2日なんです。これはですね、すごいことなんですよ。エルサレムが陥落して町が完全に破壊されたのが140年前なんです。そして人々は70年間バビロン捕囚に遭いました。そして第一次帰国があったわけなんですね。で、それは70年前なんです。そして第二次帰国というのが行われたんですけれども、この城壁完成は結局難攻に次ぐ難攻の後だったんですけれども、第二次帰国から14年後というふうなことなんですね。そして70年間も城壁再建が難航していたんです。ようやく今年52日で、わずか2ヶ月弱でですね、完成したという、もうこれは神様の奇跡の技ですね。その城壁完成記念礼拝のことがネヘミヤ記の8章に書かれているわけなんです。こんなふうに8章は始まっていますね。その時民は皆一人のようになって水の門の前の広場に集まり、主がイスラエルに与えられたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに求めた。祭司エズラは7月の1日に律法を携えてきて、男女の会衆を呼び、すべて聞いて悟ることのできる人々の前に現れ、水の門の前にある広場で、あけぼのから正午まで男女及び悟ることのできる人々の前でこれを読んだ というふうにあります。7月の1日というのは太陽暦の7月の1日ではないんです。これはユダヤ暦の7月1日ということでですね、太陽暦で言いますと9月後半から10月にかけてなんです。これは外国では年度始めなんですよ。私たちは4月が年度始めなんですけれども、外国の新学期というのは9月に始まるんですね。ということで第7の月と呼ばれながら実は年度始めになっているわけなんです。そこに大きな祭りが3つあるんです。その時に7月の1日ですよ、祭司エズラと、それからエズラだけではなくって、エズラを助けたのが13人の人々の名前がそこに上がっていますけれども、律法の書を朗読したというんです。律法の書というのは創出、レビ民、申命記のモーセ五書と呼ばれるものなんですね。この5つの書を14人で朗読した。あけぼのから正午までと言いますから、だいたい6、7時間かけて代わるがある朗読したということがわかりますね。ただ6、7時間かけても創出、レビ民、申命記は読めません。だからその抜粋だろうというふうに言われているわけなんですけれども、8節こんなふうに書かれていますね。彼らはその書、すなわち神の律法を明瞭に読み、その意味を解き明かして、その読むところを悟らせた。明瞭に読むというのは翻訳してという言葉なんです。旧約聖書が書かれたのはヘブル語ですけれども、多くの人々は今までバビロニアの後征服されたペルシャにいたんですね。だからその地方で話されていた言葉をアラム語と言われました。だからアラム語を知ってるんですけれども、モーセ五書が書かれたヘブル語は分かんなかったんですね。で通訳が必要だということで、通訳が立って約6、7時間かけてその大切なところを読むのを聞いたというわけなんです。そうしたところが9節このようにありますね。総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエズラと民を教えるレビ人たちは、すべての民に向かって、この日はあなた方の神主の聖なる日です、嘆いたり泣いたりしてはならないと言った。なぜかというと、すべての民が律法の言葉を聞いて泣いたからである。そこに集まった人々がすべて涙を流したと。それに対して憂えてはならない。口語訳ですと、主を喜ぶことはあなた方の力ですというふうに言ってますね。これを一番最近の新共同訳の2018年版は次のように訳しています。行ってごちそうを食べ、甘いものを飲みなさい、その備えのない人にはそれを分けてあげなさい、今日は我らの主の聖なる日だ、悲しんではならない、主を喜びとすることこそあなた方の力であるからだと。主を喜ぶことはあなた方の力なのだと言っているんですね。すべての民が泣いたというのは一体どんな御言葉が朗読されたんだろうと思いますね。ここには書いていないんです。ただモーセの律法の書が朗読されたというんですけども、でもこれはね、いろいろ想像力をかきたてられるところなんですけれども、2箇所だけきっとここは読まれた、私が確信するところを、ね、読ませていただきます。申命記の7章6節から8節のところです。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表のすべての民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方を愛し、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの国民よりも数が多かったからではない。あなた方はよろずの民のうち、最も数の少ないものであった。ただ主があなた方を愛し、またあなた方の先祖に誓われた誓いを守ろうとして、主は強い手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあがない出されたのである。出エジプトのことが ここで語られていますね。そうだ、私たちの先祖は出エジプトを果たした。それは主の御業だった。私たちは神の聖なる民とされて導き出された。そうだとはっきりと書いてますね。で、もう一箇所、申命記の30章1節から5節のところ、私があなた方の前に述べたこの諸々の祝福と呪いのことがあなたに望み、あなたがあなたの神主に追いやられた諸々の国民の中でこのことを心に考えて、あなたもあなたの子供も共にあなたの神主に立ち返り、私が今日命じるすべてのことにおいて心を尽くし精神を尽くして主の声に聞き従うならば、あなたの神主はあなたを再び栄えさせ、あなたを憐れみ、あなたの神主はあなたを散らされた国々から再び集められるであろう。たとえあなたが天の果てに追いやられても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ帰られるであろう。あなたの神主はあなたの先祖が所有した地にあなたを帰らせ、あなたはそれを所有するに至るであろう。主はまたあなたを栄えさせ、数を増して先祖たちよりも多くされるであろう。そうですよ、主の聖なる民であったのに他の神々を偶像崇拝して、その結果イスラエルは滅びてしまったのです。そしてバビロン捕囚、70年間バビロン捕囚行って、そしてやっと帰ってきて、しかし再建できないまま70年間もエルサレムは荒廃したままだった。なぜか、私たちの罪だ。でも主は私たちをこうして今神殿も城壁も再建させてくださった。まことに主は私たちの神だということをですね、人々はこの朗読を通してはっきりと覚えたんですね。だから悔い改め、また涙を流した、ここに書かれているわけですね。さてね、ネヘミヤ記の8章の後半13節から18節にはですね、ちょうどこの7月の1日の年度始め、カリオの祭りを祝う時だったということがはっきりと記されているわけです。このカリオの祭りというのは出エジプト後のアラノでのあの40年のテント生活を忍ぶ祭りです。この40年のアラノ生活というのは、やっぱり人々がエジプトに帰ろうって言って大きな罪を犯したために、アラノで40年間主なる神はイスラエルの信仰を育んだ40年ですよね。本当に私たちは繰り返し繰り返し主を悲しませてきた。人々は本当に心から悔い改めたんです。そしてここでやはり思い出すのはですね、申命記の8章の御言葉なんです。このように書かれています。あなたの神主がこの40年の間アラノであなたを導かれたそのすべての道を覚えなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたの心の内を知り、あなたがその命令を守るかどうかを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、あなたを飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナーを持ってあなたを養われた。人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたはまた人がその子を訓練するように、あなたの神主もあなたを訓練されることを心に留めなければならない。申命記の8章2節から7節の御言葉です。本当に主は逆らう民を荒野に導きながら、しかしマナでもって決して飢えさせることはなかった。水が欲しいといえば水を湧き上がらせてくださった。肉が食べたいと言った時も空からうずらを降らしてくださった。主は本当に愛の方だなということですね。人々はこのカリオの祭りを通して心に刻んだはずなんですね。この方こそ私の主、主を喜ぶことは私たちの力だということを祭司エズラは人々に語ったわけです。 このネヘミヤ書の7章8章を読んでいるときにですね、思い合わせたのは、先月の中旬に四ツ谷ミッションの理事が来られたんです。私たちは平成元年にここに来て、ちょうど14年目にですね、この新会堂を与えられたんです。イスラエルの人々は第一次帰国から14年後に城壁を完成した。なんかそれとすごく符合するような思いがしてですね、不思議な思いがするわけなんですけれども、この四ツ谷ミッションの理事というのは、怖い人ではありません。30年来のよく知っている友人牧師夫婦なんですけれども、この理事はですね、このままでは2030年までに多くの教会が牧師不在教会になってしまうという危機感を抱いている人なんです。2030年でしょ、私はやっぱ80近くになるわけですからね、そろそろ引退の時期ですね。でもまだ若手なんですよ、私はね、気持ちの上ではね。多くの教会が本当に牧師がいなくなっちゃう、その時が来るということを彼はひしひしと危機感を抱いているんです。それで四ツ谷ミッションができることは何だろうかということをいつも考えてですね、木田さんどう思いますかということで、今度先月仙台に来てくださったんですけどもね、私は2つのことをお話ししようと思いました。第一は30年にわたる伝道の報告を一つしたいと。でもう一つは今後の展望ということをお話ししたいなと思いました。仙台に来て4年間朝日が丘堤にいました。それから10年間北根黒松にいました。だから14年でここにミッションがですね、この教会堂を与えてくださったわけなんですけれども、それは同時に朝日が丘キリストの教会の再建になったわけなんですね。そしてここに移ってきてもうなんと18年ですよ。でこの30年間いろんなことを試みました。お菓子教室とかですね、スポーツ教室、ギター教室とかですね、英会話からいろんなことをやってみました。若者の集いとかいろんなことをしたんですけども、そんなに素晴らしい大教会になってるというわけではないわけですよね。でも一生懸命私たち以内に祈りつつやってきた思いがします。でそれが30年間なんですけれども、今後の展望として私は3つのことを考えました。一つはですね、就活です。まあ、就活を始めた結果、北根黒松の街道を四ツ谷ミッションに寄付したところ、四ツ谷ミッションは新街道を私たちにくださったわけですね。就活って皆さんね、実り多いですよ。就活は単に自分の後片付けじゃないんです。それは祝福の時でもあるんですね。それから二つ目は礼拝を継続していきたい、またそのためにやっぱり健康も管理していきたいというふうなことなんですね。でもね、3つ目、私たちはやっぱり課題を持ってると思うんです。それはこの旭ヶ丘に移ってきてから大きく変わったのはですね、子どもたちがどんどん送られてきたんですよ。その子たちが今はもう最高は25、6になっているんですね。で卒業していったんですが、受選者はまだ一人も与えられてないんです。たくさんの子どもたちを迎え送ったけども、まだ信仰に導かれた人はいない。ということで、信仰の継承とまた後継者ということも私たちは祈り考えていかなければならないなということをお話ししたんです。でもですね、私はね、確かに旭ヶ丘キリストの教会の再建に立ち会いました。でもね、旭ヶ丘キリストの教会にいたのはわずか2年なんです。でそこで育てられたというよりも、私たちは主によって送られたという気がしています。皆さんどうですか、ここに。育てられたから戻ってきたんじゃないでしょ。主の不思議な導きでここに送られて共に祈っているでしょ。それから今加藤さんは神戸で勉強していますけれども、加藤さんもこの教会出身じゃないんです。全く不思議なんですね。だから照明とか、それから私たちがこうして礼拝していること、それは主の技なんです。主の導きなんです。だから私たちが一生懸命こう苦労してですね、企画し、また育ててしていくというふうな、そんなものじゃなくて、神様の大きなご計画の中に生かされているという、これはね、本当に神様の技だと思うんです。だから、最も大切なことは、ここで 私たちが主を喜ぶ礼拝を続けるということです。それが主の御心に一番かなうことなんです。主を喜ぶ礼拝を続けること、それが主を喜ぶことは私たちの力なんです。さまざまな事情もあるでしょう。でも私たちはここで主を喜ぶ礼拝を続けましょう。それが御心にかなうことです。我が喜び我が力、今日の結論としてですね、ネヘミヤ記の8章10節の御言葉を読みたいと思います。これを新共同訳の2018年版で読んで結論としたいと思います。行ってごちそうを食べ甘いものを飲みなさい。その備えのない人にはそれを分けてあげなさい。今日は我らの主の聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜びとすることこそあなた方の力であるからだ。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、絶望を仕掛けていた城壁再建を完成に導いてくださったのは主なるあなたです。私たちも自分と社会を見ていては失望するばかりです。しかし主なるあなたを喜びとすることこそが私たちの力です。コロナの災いが続いていますが、私たちも悔い改めつつ心からの賛美と感謝を捧げ、主を喜ぶ礼拝を続けます。どうぞ皆が崇められますように。救い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。